サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
デザイナーの田
と、司書の美咲と、
はい、ゲストの島原です。今回が最終回となります、はい、もう自分で言います。
はい、
お疲れ
様です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
お願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回はなぎまゆさんの、ちゃんとしなきゃをやめたら二度と散らからない部屋になりましたというエッセイ本を取り上げたいと思います。
はい、はい、どんな作品なんでしょうか。
はい、こちらはですね、なぎまゆさんが元片付けできない人だったらしいんですよね。ただそれがあるルールというか法則を見つけた結果、まあ綺麗をキープできるようになれたっていう本なんですけど、この本が面白いのは、なんか初めにこのメソッドありきというよりは、お友達の家に行って一緒に片付けて、なんかある種自分の中でも確信を持っていくみたいな、こうしたら散らからなくなるんだ、あと綺麗なままずっと入れるんだとか、あとはみんなこういう癖があるから片付けできませんよねみたいなところとかが分かってくるみたいな。結構で、この本は私の2022年ベスト役立ち本です。
なるほどね、なるほどね。
実用性がある。
はい、ちょっと側の話もしておくと、
はい、ありがとうございます。
角川から、2018年に出版されている本ですね。これどっかで連載されたのかな。
ね、一応アメブロでバズったというか、みたいらしいですね。
そうなんだ。へえ。
そうですね。書籍化を実現してくださった角川さんって書いてありますね。
さすが角川さん。
そしてあれだよね、これ一冊だけじゃなくて、その後続刊も2冊出てる、そういう本でしたよね。
そうですね。なのでなんか、ただ私は正直続刊見てなくて。
あ、なるほど。
これだけ
です、
ね、はい、
そんな
これで十分。
これで十分。
一冊でね。
ちなみに皆さんは家綺麗ですか。原さんは今収録してるのが林さんちなんですけど、スーパー綺麗。
片付けてる可能性ありますよ、僕らが来る。
でもそれは結構そうで、なんかこう人が来るとやっぱ掃除をするじゃないですか。うん、
それはあります
よね。そういう感じではありますよ、僕は。う
ん
う
ん、私はスーパー汚ねえ。
今
は綺麗になった。一人暮らしの時はもう本当お部屋でした。
あ、なるほどね。
皆さんどうですか。
おは汚いの部屋ですね。
あ、そうです。ダーティーの汚いのお部屋です。
なるほどね。
僕は、実はこの漫画読んでみて、逆にこうだから、こう汚くしてる人の心境が分かりましたね。
あ、
なるほどね。
こんな風に絶対ならない。
素晴らしい。
なります。
いや、共感しかないですよ。
ちょっとなんでそうなってんのか分からない。
ちなみにホッチキス大量にある問題は私もそうでした。
本当に
ホッチキスノート大量にある問題とかいろいろ出てき
て、ね、本
当に、ね、今共感してくださったと思われる美咲さんはどうですか。
私職場、まあ、司書のお仕事してた時は、うん、やっぱ片付けたり整理するのがお仕事なので、うん、そこはきちんとしたいし、そこをしないと大変なことになるっていうのをよくよく分かってるんですけど、
う
ん、私生活は別です。
あ、そうですか。
生活は別です。なんかすぐ本とか積み重なっていくし、すぐお洋服とか、なんかこう楽しいなって思うお洋服近くにあったりしてほしいし、なんかいろいろ大変なこと、なんか大変なことも段階があって、もうすっごい大変だった時から、一回引っ越しを、大まかに引っ越しを得まして、その時にだいぶ、一回リセットしたんで、それ以降は、いろいろ大変だなと思って、うまく保つようにしてますが、それでも、なんていうか、多分さっき島村さんがおっしゃった、なんでこうなるのか分かんないっていう極地にはまだ行けなかった。
どれぐらいの汚さ、足の踏み場ないぐらいの感じですか。
油断すると大変なことになるって分かってるから、
最大はそこまで行ったことあります。
もうそんな感じです。
あ、ちなみにあれですよ、メイクとかご飯食べるとこだけ空いてるんですよ、スペース。
ああ、なるほどね。
なるほどね。
っていうレベルの私は汚さでしたね。
あ、そうですか。
でもその足の踏み場はって言われるとあれなんですけど、でもすごい気持ちはわかる感じがします。気を抜いたらすぐ、なんか物って気を抜いたら床とお友達になりやすい。
あいつらどっか行くんですよ。
あいつらね、こっちです
よ。小物とか、
まあ、この漫画の中でもしょっちゅう物がどっか行きますから、
ね、そう、それも聞いていいですか。それは、なんでそうなんですか。バラバラのものですか。例えば、 まあ、部屋に本は多いんですよ、
うん、
で本は、うん、あの形が決まってるので整理しやすいじゃないですか、
うんうんうん、
でもさ
本でもそうなる。い
やでもだって本ってもう大体本棚がパンパン、
うん、
一旦床に置く、うん、そしてたつもその置いた本の上にまた別の本を置いたり、うん、物を置いたりする。
あ、物を置くんだ、
うん、それなのに島村くんはもう積むってことはしない？
そうですね、だから本棚があって、うん、まあそうですね、だからこう大きい本棚があるので、うん、そこに入るまで、うん、って決めてます。買うもの
が。ああ、えらい、全体量が把握できてる。
うん、あ、そう、今のいいキーワード
です。さっき、まあ、うちが結構綺麗だって話いただきましたけど、うん、本は積んであるわけですよ。向こう見れば分かる通りね。相当積むよ。
でもあれは整理されてる積まれなん
ですよ。あれでも
だから。紙がね、積んであるって分かりますもん。他のもの混じってないですもん。
だいたい分かります。あの、これちょっと面白いのは、片付けてるか、本棚の間に虫、なぜの無心の状態で服をギュッと、
うん、そう、そう、そう、それから守らなきゃっていう気持ちで
これはだいぶ重症だぞって。
え、田田さんどうですか、本ありますよね、結構ね。
あります。だからまあ綺麗とは言えないです。もっとだからすごく参考になるなとは思いましたけど、やっぱ物がすごく多いんで、ね、ただあの結構その住所区域は分ける方なんですよ。あの、
カテゴリーをね、
こっちは本。
整理されてるカオス系なんですよ。物は多いけど、非常に何があるかは分かってるタイプ。
ただそれ、そうなんですよ。分かってるんだけど、どんどん侵食してくることがあるんで、何度かもうグレートリセットをしてます
ね。グレートリセット。
大事。
一応このメソッド、片付けメソッド、結論から先に言うと、
要は。扱っちゃダメな単語ですよ、
これ。あ、そうなんですか、
ね、グレートリセット。
あ、そうなんですね、すいません。
ちょっとだいぶ陰謀論で
言った。あ、そういうことね。
冗談で言いましたけど、はい。
で、この、まあ、一言でこの、散らからないメソッドの方法を言うと、うん、物の住所を決めるということです。あ、
それは本当によくやって
ます、ね。例えば本はここに置きましょう、うんうん。で、小物はここの本棚に置く。
そっからなの、
うん、そう。いや、でも。
いや、林さんがすごい
から。いや、でも
違う。なんかそれ、一冊持つの違うんだ、みたいな。
いや、でもそ、でもまず、みんなそこ、うん、まあ、じゃあちょっと、片付けられない我々は、
うん、
なんか、
いやい
やいや
まあ、俺もそっち側に入れてもらっていいです
か。物を適当に置いちゃうんですよ。で、その置いたことはリスと一緒ですから。
リス
そう。
リ冬のためにね、食べとこう。
でも、どこに埋めたか覚えてない。
モズとかね。
そうそうそう。
で、友達が来るからって言って、あって置いたリモコンが見つからないみたいな、ね。すごい出てきますから。
多分、これ、そうですね。だからね、これはちょっと私の偏見です。やっぱね、創作してる人はやっぱ創作にもう全力投球だから、片付けとかしてらんねえんですよ。
うん、
ただやっぱさ、ね、ブラックで働いてて、もう余裕がない生活の人とかは多分そういう風にできなくなっちゃったりすると思うんですよ。その時にもうとにかく、近くに置く。そしてその置いたところ、あれどこだっけが分かんなくなり、大変なことになると、
うん、
まあ実際忙しいと散らかりがちだもんね。
そうそうそう、うん、っていうね、ルール、うん、そしてね、
うん、
ここ大事、とっても重要なんですけど、
はい、何でしょう、
オタクはね、
うん、
マキシマリストなんですよ。
マキシマリスト、
ミニマリストにはなれないオタクは。
断捨離、容量いっぱいまでね。
そうだからさっきの白さんのなんかもう持てる量しか持たない、
うん、
素晴らしいです。でもね、オタクは無理なんです。なぜなら好きなグッズ本大量に出るからっていう。
ああ、そうね、
そぎ落とすできない、
できない。ちなみにその私の知り合いの人、すごいお掃除上手い人が言ったのは、うん、いや、オタクはマキシマリストなんです、でも好きなもの捨てられません、でも物はやっぱ減らすっていうのが最大の片付け、
まあ、
うん、だから何、その人が何したかっていうと、私物、もう生活のもの、服とか2着で終わるとか、日用品の方、日用品の方を減らしていくという戦法を取るぐらいお高いものが多いんですよ。なんかそこで私、だから、こんまりさんはいいんだけど、やっぱ、うん、心がねえなと思うのは、やっぱ捨てましょうっていうところなんですよ。
ああ、なるほどね。
いや、捨てれねえから。ときめいてんだこっちはって思うじゃない
ですか。ギンギンにね、ずっとね。
そう、
それちょっと確認しときたいんだけど、はい、林さんも美咲さんもオタクであるっていう自認があるってこと？
あると
思う。あ、オタクになるのかな。
あ、そんな感じ
で。やっぱしょうもない、人はこんな金額でこんなものは買わないみたいなものはやっぱ買ったりしますよね。
あ、なるほどね。
なんかソフビとかさ、なんかさ、どうすんなこれみたいな。
そうかそうか。
あと気もしないなんかアメコミの T シャツとかさ。
買う前に考えるだろ
うって。そうそう、なんかそうっていうのが。
なるほどね。
もう、
そういうんで言ったらだって島村くんオタクだっていう自認とかないでしょ？
ないです。
そうだよね。
消費系オタクじゃないんですね。
消費系オタクって何を指します？
グッズいっぱい買う。
あ、いや、だから本とか、とか CD とか買うわけですよ、
う
ん、だけど定型のものなんですよ。
あ、なるほど、
うん、だから多分その 整理しやすいんですよ、うん、で多分今聞いてると、うん、T シャツがあったり、うん、ソフビがあったりとか、うん、本があったりだとか、うん、まあ、マグカップとか、うん、なんか、うん、そう、あ、なんかそのまとまりがないものを集めてるわけ、うん、だけどそのキャラクターっていうことがまとまってるわけですね、うん、そうすると整理はできないわけですよね。
そうです、時によってなんか急にコースターがついたりとか、そう、急にぬいぐるみが出てきたりとか、いろいろ大きさもいろいろなんですよ。
タペストリーが出たりとか。
タペストリー
だね。だから多分その
欲しいんですよ。でもそれが
熱海とかの、
でもオタクは確かに今の指摘よくて、多分オタクはそのキャラグッズでまとめたいから、うん、同じスペースに服、うん、フィギュア、うん、本、なんか、あと同人誌とかを、多分、
物としてはバラバラ
になってる。なんかバラバラになって、でもなんか、あ、バラバラになってる。あ、
でも、この、その人から見れば別に、その、この、要は何とかのキャラクターの一角なわけですよね。
うんうん、でも多分、それじゃ、あ、でもなんか思ってると違うってなり、うん、なんか、一旦忘れようってなり、どんどん部屋が散らかっていくんですよ。
一旦忘れようと思
った。でも、この本の中でも、結局は捨てるっていう話に結構なるじゃないですか。
そう
そうですね、でも、林さんの中でヒットしたのは何ですか？
ね、参考になった
っ、ね。ヒットしたのは、やっぱりその、一旦、全部を、出しましょうと出して、うん、で
棚卸ししてね、
こういるもの、うん、いらないものみたいな、うん、でこの人たちもいらないものはオタクグッズじゃなくて、うん、その散らかってるがゆえに分かんなくなったメモ帳とかを、うん、あとなんかいつかいるだろうと思って買った大量の剣都市とか、うん、なんかそういう、うん、だからそこをですね、なんか要は好きなものは削らずに、うん、今なんか知らんけど汚いがゆえに増えてしまったものから削っていきましょうみたいなのがすごく良かったっていうのと、
林さん的には何してたんですか、じゃあその要は何か分かんないっていうのを捨てたわけですね。結局
本ですね。でも本と、ね、あとグッズ、私はもうやっぱ結構飽きやすいので、
うん、
もうこれ今はもういいかなみたいなやつはもう捨てた。
あ、なるほど、おたけだけど捨てられるっていう、
古い、そうそう、だからそこの自分との見つめ合いですよ ね、 なるほどね、ここはもういいかなみたいな、う
ん、まあ、実際整理するときにさ、あのこれは残すとか、うん、これは売るとか、うん、なんかいろいろこうやって分けて
くる、大分けにするんですよね、うん、まずね、うん、あのまあ、このなぎまゆさんが、まあ、実際自分も片付けられなくて、
うん、
2人の元つわものの片付けられない友達のところに行って、うん、でそれを片付けながら分析し、
うん、
なおかつ片付けられない人でもできるようなちょっと片付け方をちょっと、
そう、
なんていうんですかね、セラピスト的に考えていくっていう状況なんですけど、うん、まあ、入った時点でまあ、大体全くこうジャンルがバラバラな、
うん、
何でもかんでも床に置いてあるっていう状態ですもんね、
う
ん、とにかくもう区分けがしてないっていう。
でもまあ、うん、この本だと2人お友達が出てくるんですけど、部屋が汚い、
うんうん、
なんかな、でも汚れ方ってな5000色あんねんみたいな、もうさ汚れ方も散らかり方も、もうめちゃめちゃいろんな種類があるんですよ、うん、
ええー、わかります。
でこの特に私がこの本ハマったのは、うん、じゃあこの人は何が不得意なのかをまず見極めて、うん、例えば、うん、畳めない人、
うん、
服を、だったらもう服が見えるレイアウトにしましょうとか、
うん、
あとは この人畳めるけど、うん、なんか地層みたいに服を置いてるから下の着ませんよね、はいはい、みたいな、
うん、もう分かんなくなっちゃう、
ね、そうそう、なんかヒアリングしながら、うん、なんか要はなんかあなたにとっての、
うん、
てか脳の癖とかに合わせたのをやるっていう完成形を目指すってなんかすごく面白いなって思ったんですよね、
それはわかります。
しなんかそう、なんか本当にね、これは漫画家編集あるあると思うんですけど、ね、やっぱみんななんかこういうの苦手な人多いんですよ、やっぱり。
ああ、わかります、わかります。
だからなんかみんな読んでこれで、で、
うん、
今私はちょっと綺麗な部屋なんですよ、うん、
ああいいじゃないですか。キープしてキープして、
そうキープできてる、のはやっぱね、心にいいと思う、綺麗な部屋は、
うん、
やる気が出るし維持しようっていう気になるから、そういう意味でもやっぱ部屋が綺麗なのは、
うん、
いいことだなと思って、ね、この本をおすすめした次第です
。すごいバンドってすごい、やっぱ同じ編集者だけど、そんなことないと思いますけど。
そんなことあるよ。
そんなことないですよ。そんな一つくくりにできない
と思いますよ。世の中結構あのこの本が特に、
じゃあじゃあもう
ちょっとじゃない人も、
うん、そう、うん、多い。でも特に ADHD 傾向がある人とかは、うん、これ読んだ方がいいと思う。
あ、それ
は違っちゃう。
ちょうどね、江川さんがゲストでいらした時に、うん、そういう話出ましたよね。うん、同じものたくさん。
私、あ、どうぞどうぞ、
あ、どうぞどうぞ、
いいですか。私この本良かったのは、うん、なんていうか、そういうメソッド本、片付けメソッド本っていろいろあると思いますし、実際にいろんなパターンがあるっていうのもそれぞれその作家さんとかも、書き手の人も認識してらっしゃると思うので、うん、結構いろんな方法を繰り出してこられるんですよね、うん、これこれこれこれみたいな感じの。それに比べるとこの本って割と緩やかで、
うん、
2人の人っていうパターンも多く いとは別に思わないし、うんうんうん、お話も割と丁寧に追っているので、うんうん、すごいなんていうかいろんな方法が目白押しっていう感じは、うんうんうん、作品からは受けないけど、うんうんうん、その分あなるほどこういうところがあるんだとか、うん、ははなるほどここは一緒とか、あこういうことは私はないかもみたいなのの、うんうん、なんていうか読みながらの心のやり取りが、うんうん、ゆっくりできた感じがあって、その中であこれはなんか分かった、うんうん、飲み込みましたこの方法みたいなのがビタッとくるのがあってっていう感じの、ちょっとその詰め込みすぎない感は良かった気がします。
方法が先になってないってことですね、
う
ん、きっと。
そうそうそう、
原因の方を先にほどいてから、うん、
それは大事です、
うん、
だから今美里さんがおっしゃってくれたように、うん、美咲さんすみません噛んじゃった美咲ようにあの散らかる人のマインドをね、うん、丁寧に書いてて、うん、私は少なくても分かるとかのがなんかねしっくりくるんですよね、なんか
やっぱ、まあ、その片付けられるマインドで書かれると、いやその状態は維持できないからって低いハードルで始めてるのが大きい、
教科書的じゃないんですよね、うん、本当に、
うん、でそういうの読んじゃって、うん、よしじゃあちゃんと並べておこうみたいなのが始まると、うん、いや絶対それ到達できないからっていう片付けまでね、
そう
とりあえずやりましょうっていうか、いるものいらないものみたいなね、
ね、原さんのメソッドあるんですか、綺麗に保つ。
別に、まあ、そもそも俺は一人で結構広いところに今住んでるから、うん、そう考えるとこれを埋めるのはすごく大変なんですよね、
うん、
だからそういうことだとは思うかな、うん、あとは別に本だって本当積んでしまうので、
うん、
やっぱなんていうか本棚に収められる量ではないからっていうところはあるかな、
うん
うん、だからあんまりそういうのはないけどな、うんうん、
でもまあとはいえこまめに処分したり売ったりとかしてます、
ね、それは本当そう でそれってさ、なんか俺ももともと本は相当大学生の頃から買うようになってって、で実家にも相当いっぱいあるし、
うん、
ここにもまあ相当あったりもしたわけだけど、
うん、
である時からやっぱり処分するようになったよね。で漫画とか絶対売らなかったもん、
うん、
でそれはやっぱね震災がすげえ大きいと思う、震災以降すごくマインドが変わったような気がする、うん、世の中的にそんな感じしない？
うん、
あでもそれはあのちょっと思うのは、図書館とかって寄贈とかが結構あったりとか、
はい、
あと、漫画の専門図書館にいたんですけれども、寄贈の話のもうコレクションを寄贈したいみたいな感じ の、うん、あの大型の寄贈の話もたくさん来るようになっていて、はいはいはい、それはやっぱり年代もあると思いますし、うん、物を持っていることに対して持ってるとコストがかかる、保存にコストがかかるっていうのに気がつき始めた、うん、それって、震災とかで、なんていうかいつもの暮らしを維持するのが大事っていうところに気づいたのもあると思いますし、一方でそのこういうお片付けメソッドみたいなのがたくさん流行った、断捨離っていう言葉が流行ったりしたっていう時期と結構重なってたりする、うん、いろんな要因があるとは思いますけど、うん、でも持つことにコストがかかるっていうのはすごくみんな気がつき始めてるなと思います、
うんうん、そうなんだな。でやっぱさ、なんかこう僕はもともと文学の研究とかをやりたかった人間だけど、うん、そうするとさ、あのこの本貴重だから持ってたいみたいな感じになるじゃん、
貴重だから持ってたい、
手放すと二度と会えない、
ね、今ねそういう感覚ないわけじゃないんだけど、でも実際その貴重な本を利用したかって言ったら全く利用しないみたいな、まあ、でさ実家に行ったら、うん、読んだこともないその貴重な本がマジでいっぱいあるの。
わかるわかる。
でこれはやっぱどうにかしなきゃなと思ったし、うん、でつい最近で言ったらさ、やっぱあのコロナ明けてすごい久しぶりに実家帰ったけど、うん、親も結構もう年取ってきててね、うん、そろそろだから片付けなきゃねっていう話もなるわけですよ、うん、親もそういう話するし、
うん、
俺の部屋にあるものとかも、
うん、
だからそれも処分した方がいいかなっていうのは本当に思ってるんで、うん、ここで言われてるところの売るみたいなのを、
うん、
やろうかなとかってすごい思うよ、
うん、そうですね、
まあ実際これね途中で出てくるそのご家族のお母様も片付けられないとかいう話とかね、で、
う
んうん、なんか足伸ばして寝れないとか、実害が結構出てて問題が、
伸ばして寝たら具合が良くなってきたみたいな、
そうそう、
当たり前だろみたいな、でもそういうところ
は、それ
そうだと思うんですよ、うん、あのこのご本すごくいいなと思うのが、一人暮らしで自分だけでコントロールしたらうまくいくっていう人ももちろんいると思うんですけど、実際家族がそうでとか、自分のコントロールできないところとか、一緒に暮らしてる人とかの感じもあるのが、
うん、
あのいいと思います。で、
うん、
今回はこの5分のケースはすごくうまくいってて、たまたまお母様もその気になってくださってっていうのもあるんですけど、とはいえお母様の方も急激に片付いたかって言ったらそうでもなくみたいなとこが、うまく織り込まれてるところも上手な気がしましたね、うんうんうん、
でもやっぱりこれは 一つ、まあ、僕がこの先の話を読んでないんでわからないんですけど、うん、あのそれぞれの片付けられない人たちに対してこのなぎまやさんこうやったら片付けられるんじゃね、こうやったら、まあ、無理しないで維持できるんじゃないっていうのを提案していくんですけど、うん、やっぱり今5人が話して5人のこの片付けようがあるように、うん、なんぞ片付け方とかそのマインドってバラバラじゃないですか、
バラバラ、
うん、これがまあ、同じようなマインドを持ってるお母さんとか、うん、割と一人暮らしのお友達が出てくるんですけど、うん、すごい近いところで距離で同棲、まあ、同じ部屋で生活してる人と片付け方が違うと、やっぱりこれはかなりの領土問題が発生するというか、いや、いや、すごいやっぱり途中で出てくるけど、すごくちゃんと片付けたいって人も、なんかこう生活感のあるものは常に、まあ俺の友達でもいるけど、必ず出したらすぐ閉まって、そういうものが見えないように片付けてっていうタイプの人がいると、やっぱりなんていうんですか、すごいこうレベルの高い片付けを前提の生活が始まるわけじゃないですか。それに対してこうズボラな俺みたいなものが近くにいると、やっぱりこう領土問題が、今片付けたところになぜそれを置くみたいなことが、いやでもこれぐらいにしとかないと俺すぐ片付けらんないみたいなね、そういう問題はあるよなって、この先出てるんですよね、そういうことが語られる。
パートナーとの話
ですか、パートナーとっていう
のは、そういうのがあるかもね、
あるかもしれない、
ないかもしれないし、ちょっと分かんないけど、
でもその肌肌しく、その、うん、それが違う2人は多分暮らせないと思いますよ。
まあまあ、でも分かんないですよ、2人の境界線があって、その境界線からこっちがめちゃくちゃになってるみたいな、
トゥーフェイスの部屋みたいな、
そうそうそうそうみたいな人もいますから、
分かりやすいから、
そこがでもだから守ってきた、
ね、公共なんかあるじゃないですか、共有スペースがあるじゃないですか、共有スペース、それのあれも言い争いとかになっちゃいそう。
まあそういうとこは非武装地帯とか、やっぱドンバス地区みたいな。
地区に片付けられないってそこ絶対汚すからね。
そうなんですよね。
いやでも、ね、意外とそこはちょっと反論の余地あるやと思っていて。
ひやりバンバン。
こう意外と人の目があると綺麗にできるタイプの人もいる。
あ、まあそういうタイプだよね。そうそう、
人の目は
千差万別。
だからその何ができて何ができないか、やっぱもう、うん、
人によって
違う。
そう
なんですよ、ね。
全千差万別なんですよ。一つの方法でみんなやれみたいな、うん、この枠に当てはまってやれっていうのじゃないのがこの本の良さ。
そう。だから、ね、結構カルチャーショックでさ、わあ仕事で部屋あの机の上がいっぱいだ、どうすんの、ザーみたいな。
落とすっていう。
床に落とすっていうさ、それはやめろ。
うんうん、でも確かにそのいろんなパターンがあると思うんですよ、うん、あのこんなにこれって結構その見た目すごいね、もうすごいねっていう方を割と、うんうんうん、あのはっきりターゲットに何ていうか例としてあげてらっしゃるんですけど、うんうん、誰しも部屋が片付いてた方がいいってことは大体そう思って、大体そうだと思うんですよ、みんなの思うところは一緒、そこは一緒、うん、でもそれってなんかこうなんて言うんだろう、もしかしたら水泳とかと一緒なのかな、生まれつき得意な人もいれば、
う
ん、泳ぎ方を教えてもらってこうやるんだよってやってもらって、まあ、
ね、
あ分かったって行く人もいて、その、うん、あ分かったがうまくテクニックとして大人になってからでも身につけば、分かりました自転車乗れますとか、うん、あと分かりました飛び込みできますになるけど、うん、ずっと体感でできる人できない人で、できない人ができないままやっちゃうと大変になるから、もしかしたら一度そのどっかでやり方をうまく教えてもらったら、うん、さっきのその共有スペースも、うん、あの一緒に無理なく、あ大丈夫やり方知ってるもんっていうのの、いろんなその泳ぎ方方法のうちの一冊、
うん、
より寄り添ってくれる一冊なのかなという気はします。うん、だからなんて言うんだろう、永遠に喧嘩じゃなくてうまく、うん、なんていうかやり取りがその方法さえ、うん、バタフライすらもできるかもしれない、
うん、いやでもね、それについてね教えてくれたのが実は私の大学院の先生の夏目房之助だったんですよ。
ちょっと前にゲストに来てくれた。
そう、あの掃除は直接教えてもらったことないんですけど、あの要はその漫画の面白さを、うん、あの見つけるときにどうするかって話で、うん、で好きなコマにどんどん付箋を貼っていくって話をして、うん、っていう話をしたんですよ、
うん、
で全部コピーを取って、うん、で概念で分けろと、
へー、
その面白さの質、例えばこれは線が面白い、動きが面白い、表情が面白いとか、まあストーリー展開がいいとか、
うん、
で概念で分けて、でその漫画を分析するときにやれと、
うん、
で俺はいつもやってると、なんか漫画やわとか出るときに、
うん、
で要は概念でまとめるんだっていう話があって、うん、部屋の片付けもそうじゃないですか、うん、
概念で、
概念で例えばじゃあまあ本とかこことか、この、
うん、
なんていうのかな、 髪が束になってるものはここであるとか、なんかそういう風に分けて、
確かにね、
なんかそういうものがスポッと入れば多分あの掃除もできるようになるっていうのはあるので、それはなんか確かに前よりもなんかその概念で分けるそう言ったかどうか分かんないですけど、あのそんな風に言ったかどうか分かんないですけど、それは結構いろんなところで使えるなと思いましたね。
やっぱりその僕も物が多いんで本当片付かないんですけど、最後にその紙とかそのレコードビニールプラスチックとかそういうまとめの何ていうの、最後のあと機械とかいうのはまとまってるからあの量でもなんとかすべき生活になってるんですけど、やっぱそこの部分が崩壊してる、まあ大部屋の友達結構多いんですけど、そうすると何ですか、シャワーバスタブの中に皿入ってるやつもうすでにもうありとあらゆる境界線がなくなってるやつ、トイレの中になんかバラした PC の機械パーツがあるとかこれはだいぶ
変わる、それはやばいね、
やばい。
それはなんかいろんな選択肢があって風呂に置いたんじゃなくて、多分もう置く場所がどんどん削れてって最終的にそこに行き着いちゃってんだと思うんです、
でもそいつはね、いやこれシャワーヘッドで洗えるから
でも理由もあるんですね、
理由もあって
洗ったまそこに置いたまんまや
ってるそう、でもお前詰まってんじゃんこれみた
いな。だからそのさっき言った考えとかをインストール、多分片付けできてない人はなんか苦手な人はなんかインストール前なんですよね、
まあまあそれはバージョンアップ、
ね、バージョンアップしていくと
確かに
無理ない感じにバージョンアップできる。
まあね、何でも片付けっていうのつもりはないですけど、やっぱ損してることは多いんですよね。俺ももともと片付け得意じゃないから分かるから、すごいデッドスペースになってるし、
そう、あと見つかんないって言って同じ本もう一回買うとかね、
そうそう
ホッチキス12個でしたっけ
そう探す時間もかかるしね、なんかすごいやっぱ情報量も無駄にいろいろ頭動いてると思うんですよ、いろんなもの見てる間に、
ね、なんかさ、その部屋の話じゃないんだけど、あのバックインバックみたいなのあるじゃないですか、カバンの中の
ありますね。
で俺さ、そういうのを全然やらないタイプだったわけ、大きめなカバンいつも肩掛けみたいなの使うんですけど、その中に適当にまあ入れていくみたいなのだったんですけど、ある程度年取ってきてから、まあ、ここだから5年とかもうちょっと長いぐらいな感じで、カバンの中をいろいろと分けるようにしたんだよね、
パーテーション
を
ね、
そうとか小さな袋に入れるみたいな。でそうしないともう結構きつくなってきて、
で忘れ物しちゃうってことですか、
把握しやすさ、
そう把握しにくいとかさ、あるいは何かこれを出したいんだけど出せないみたいなことが起きたりするとか、だから年齢的なことも結構それはあるのかもしれないけど、でもやっぱね、日常的に物に溢れていくからさ、もうちょっと処理能力が追いつけなくなってきていて、
それも大事、
そう分かりやすくそういう袋を作っていくっていうか、概念でまとめるみたいなことをね、
いやそう概念ですよ
ね
概念バトルが始まった、
なんかストレスないっていうのがいいですよね、多分、
まあそうですよね、
バックインバック結構便利ですよね、
うん、子供の頃結構まあそう今思い出した、結構片付けられなかった時もあって、で親に言われて悔しかったのは、なんか一緒にドラえもん見てて、ほらこの子なんか0点取る子でしょって言われて、親が、この子の部屋すごい綺麗だね
って言われて、この部屋すげえ綺麗なの、
確かに
あんなにダメなやつでもこんなに片付いてるのに、お前これ負けてるみたいな感じで言われて、確かに伸びたの部屋綺麗だなみたいな、
確かに伸びた部屋綺麗ですね、
概念でまとめられてるからじゃないですか、やっぱ
確かに
伸びた部屋綺麗なんです、あんなに怠けてるのに、
ママが掃除してんじゃねえの、
そうそう
ね、作画上の問題
です、まあ、
そうですけど、
お部屋の作画は大変です、
いやだからそこを描いたタイゾン5先生のタコピーのね、現在とか
すごい汚いですね、
そう汚いし、
お部屋描写がうまい、
お部屋描写がね
なるほど、
リアリティ
貧困独特の多い感じ
そうですね、でも頭すっきりしないですよね、本当に机切れないと、会社とかでも、まあうちはフリーじゃなくて担当自分の机あるんですけど、やっぱ個性出ますよね、
あそれは本当そうだよね、
あデスクトップとかね、
デスクトップも本当そう、すごいいっぱいあるみたいなね、
わかります
とかね、これほんちょっと脱線ですけど、やっぱデータ保存とかもね、適当にやっぱしちゃうと見つけるのに30分とか本当かかるから、もうねこれは本当無駄だから、みんな本当もうね、ルール化するのがこれもインストールだと思うんですよ、
うん、
タイトル名日にちとかなんかとか知ってるともなんか、あら不思議すぐ見つからないみたいな、
そうだよ、ね、
でもなんかね、なんとかレブ1レブ2みたいな、なんかの、なんかタイトルレブ
1あるいあるいあるいみたいな、
タイトルカッコ1レブ2とか
1もさカッコ1にしてみたりとか、いろいろな
1アンダーバー001とかね、そう
それやっちゃう、
確定カッコ回みたい
な、そうそうそう、
確定じゃないから、
カッコ最新とか、
ね、そういつみたいな、
だからこれはもうルール化されてる、今しか見てないんですよね、視野が多分現時点で、だからその未来のためにも、うん、 掃除とか整理はマジでね、本当自分のため、本当に。
でもなんか掃除漫画って他に結構いろいろあるってことですよね、きっと。
ありそうだね。
マーケット的にはいっぱいあるんでしょうけどね。
これでストーリー漫画作るのはなかなか難しそうな気がするけどね。
あ確かに。
主人公業者にしちゃうとか
ですね。業者、あ、そうかそうか。あったよね、それこそなんだっけ。
あ、でも教えてもらった。なんか、YouTube とかもあるんですよ。その片付けのひたすら定点カメラでやるやつとか。
YouTube なんて一番視聴良さそうじゃん。
まあ、実際ね業者の方に手伝ってもらってね、そうそうそう、片付けってでもで何でも入れていい箱ですからここに入れて出してくださいって出したら、うん、その後そ表でなんか矢にふーって
タバコ吸ってじゃねえよ俺もやれ、まあまあ
まあ、そうなんだけどさ得てしてそういうもんだけど、あの下で業者の人がさなんか痩せられるなんとかとかさ、うん、下着とかさ、うん、あんまり見られたくない、あとコスメのなんとかとか、うん、ポイポイポイポイとや
って無心でね、
うん、まあそうだ誰かやるよね、うん、
誰がやってるって人がやってんだよってね、そう
しみじみするスイート
してね、うん、それだってなんか収益化できるとかって話かもしれないしね、業者にしてみたら、
まあ、でもね、なんか上には上がいる汚さがあるんだなって思いますね、あの業者のやつ見てると、
あ、そっかそっか、
あのだから、まあ
ね、地層化してる完全
に、ね、そうそうそう、だからもうなんかちょっとそう今ちょっと言葉を濁したぐらい、や、なんていう
やばい感じの、
なんかもはや多分トイレでトイレしてないなみたいな感じの、
やっぱちょっとね、
それはでもなんか、ね、いろいろなあれなんじゃないですか、
生物おぶつけはちょっともう本当に やめてくださいっていう、
なんかどうぞ、あ、すいません、結構その自分とかの、そのスペースの部屋の綺麗さとかって、うん、なんていうかものすごい幅が広いですよね、うん、同じなんていうか平らなところに暮らしてるにも、うん、壁があってっていうところに暮らしてるにもかかわらず、そのさっきのお部屋のどれぐらい散らがってますかっていうのも、うん、その時とか場合に違うのもありますし、全然綺麗な人からもう本当に大変なことにっていう人知を超えるレベルの人まで、
うん、なんか個性するよね、
だからそういうのの中でうまくその自分にピタッと合って、かつ読んでて正論ゆえに傷つくっていう勝手な読者のあれもあると思うんですよ。そうした方がいいのは分かるんですけど、
ね、みたいな。ものを10個までにしましょうみたいな。あ、分かってるけど。
でもそういう感じはこの本からは全然なくて、うまく寄り添ってくれるなーっていう思います。
その置き方すると、シャツが後ろの方に落ちて、二度と取れなくなるんじゃないみたいな。割とね、その、人物っていうか人物像に当てはめて話すっていう感じですよね、
なんか定めなくてもこの方法ならなんかできるよねみたいなとかがね、
すごく優しい、やっぱり立て付けがね、うん、そもそも私ができなかったからっていう立て付けがあるのは大きい
で、
ね、
でも印象的だったのはこの主人公さん、なぎまゆさんと思われる方が結構引くじゃないですか、うん、それはみたいな感じで、ちょっとなみたいなところも見せたりするのがすごく絶妙だなと思いました、うんうん、もうなんていうか
調整ね、
あの諭すだけじゃなくて、うん、導くだけじゃなくて、うん、お友達としてうっそれお友達というか、 なんかちょっと引き加減なところも絶妙な感じですね、
そうそう、
ライターそこら中に落ちてんのはやばいぞ布団の上しかもって、
あとね猫飼ってんのにみたいなね、あのうんち落ちてるんですけど
さすが猫ね、行ったことないからな、友達とかもいなかった気がするな、どう友達とかいました、
そういうお部屋、
ああもう全然いましたよ、あーうーわーっていう、引っ越すからって言ってよし手伝いに行くぜって言って、もうバッチリもう分けてあんのかと思ったら、もうピンポンって言ったらもうなんて玄関どころから細く入れるなんて一人しか歩けないところで、そうそう、これはいるものです、
ちっちゃいな、ダイナミックにやってくれよ、統一なんだからみたいな、
終わんね
えよ、それ何が多かったですか、物としては、物が多いってことですね、
物ですね、あ、本服ゲームかなとか、うん、そういうのがすっげえ多かったって感じですけど、
ね、お宅の2人に聞くんですけど、じゃあもう物は多い人生なんですか、それともどっかでターニングポイントを迎えるかしらっていうのはあるんですか、
うん、私はなんて言うんでしょう、本当に人によると思うんですけど、紙の本とかもそうですし、紙の記録されてるものとかもなんて言うんだろう、ここの記録にされたものを大事にしたいとか、それお洋服とかもこのお洋服の買った時のとか、
わかる、
このプリントの可愛らしさとか、うん、もうそういうのに離れがたいとかいうのがあって、うん、何年経っても新鮮な気持ちで結構、いやーこれー素敵だーやっぱりみたいな感
じになっちゃって、
こんまりだった
らときめきが知らない。
そうそう、ときめくか知らないかって言ったらずっとときめくっていう感じ。
ときめきに死す場合もある
から、ね。変われないってことですね。
変われない。
自分の中にそういうの分かってるんで、ある時でも、いや紙類はそうは言っても保管されるっていう風に気持ちが動いたので、うん、結構本とかは大丈夫になったりしたのと、うん、でお洋服もその厳選しようみたいな気持ちが来たので、なんていうか、たくさんじゃなくてもうちょっと少なくしようみたいなところに絞っていくことができたので、割と整理するみたいなところに触れたんですけど、ときめく物にときめいたりする
じゃあもうずっとってことですね。
そうですね。
そう油断しない。どっちかっていうと、だから私物生活必需品を減らしていくタイプですよ。
ああ、そうだと
思います。マキシマになるから。
思います。常に律さないとダメなんだなってことが分かったっていう感じです。
はい、さあどうなの？
今結構綺麗な部屋に愛着を持ってるので、そっちを優先して物は捨てるように なれましたね。ただでもそれでも物多いって同居人には言われるので、でもないつでも捨てれるって思っちゃうと捨てれないんですよね。捨てるのはいつでもできるからと思うと、
確かに
そう。
なるほどね、
まあ綺麗にしていきたいですね。
いずれジャングルになった時はサンデーファングラッククラブで特集して林さんの家にこう片付けに行くっていう、
そうですね。でもそしたらこの本もう一回読んで、これは いらない、とりあえず全部分けてっていう作業をやろうと思います。
わかります。でもただこの分類するところにすっごいエネルギーかかるっていうのはわかります、
みんなそこで諦めちゃうんですよね。だから、
動くなって
感じですね。これ今まで入れてたもの全部出して分類するから、散らかるじゃんみたいな、でも私を信じてやって、みたいな、そこの友情ドラマね、いいですよね。
はい、ということで、片付けられなかった林さんをね、片付けられる女にした。
すごい。そう聞くとすごい漫画です。
すごいですね。歴史的。
はい、本ですね。なぎまゆさんの、これタイトル長いな。ちゃんとしなきゃをやめたら二度と散らからない部屋になりました。ですね。今回はこの作品を取り上げました。
はい。
はい、次回なんですけど、次回は原のおすすめ作品ということで、くすみまさゆきさん作、くすみたくやさんが、これ QBB というコンビですけどね、古本屋台という作品、2018年だったかな、ちょっと前の本ですけれども、冬に取り上げるのがいいのかなというのはずっと思っていたので、この作品を取り上げたいと思います。はい、今回でゲストの島村くんが、はい、終わりということ
で、またね、次は盆に来ますので、また一つよろしくお願いします。
お待ちしております。
はい、楽しくお話できました。これからもサンデー漫画クラブよろしくお願いします。
はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
田田と
美咲と
島村でお送りしました。
また次回、
また次回
お会いいたしましょう。
お会いしましょう。
お疲れ様でした。